さあ、皆さん頑張っていきましょう。29番ね、答えは B ですけども、 How can I make an outside call となってますね。どうやってできるかな、 outside 外への電話、市外電話はというような感じでしょう。はい、まず A は It will cost 25 cents、 これダメですね。 How much と聞かれてませんよ。 How much と聞かれていればありえますね。 It will cost 25 cents はね、25セントかかりますと。これダメですよ。そして B が答えだけど、もしわからなかったとしても C を言ってください。 Yes, it's over there。 Yes が使われてますからダメでしょ。はい、5W1H が頭に聞こえた時には Yes, No はありませんよ。だったら何にもわからなくても B が答えでしょ。だから×作戦が大事なんです。マルペケ作戦。でもね、テスト用紙に丸ペケなんて書けませんよ先生っていう人たくさんいますよね。その通りです。ではどうしたらいいか、いろいろ工夫しなさいよ。机の上にちょこっとやるとか、まあ本当はいけないことだけど、回答用紙だったらいいですよ。回答用紙には書いてはいけないとは書かれてない。だから回答用紙の ABCD の上に薄くすすと自分の気持ちだけでも書いたらいいじゃないね。工夫しなさい、工夫を。はい、 B いきますよ。 Push zerofollowed by the phone number ってなってますね。ゼロを押して電話番号を続けてくださいと訳します。ただね、 follow っていうのが難しいです。例えば please follow me って言ったら僕の後についてきてくださいという意味なんですよ。でもここは過去分詞で ed 形になってるんでしょ。 followed by って、だから by 以下によって従われる、 by 以下によって従われるとかいうことは by 以下が後に続くということになるわけです。そういう意味ですからね、気をつけてください。では30番いきましょう。30番の答えは C ですね。これダヨネ構文になってましたよ。これがちゃんと聞こえましたか。 Didn't we order the furniture last week? Didn't we っていうのは直訳すると、私たちは、先週その家具を注文したんではありませんかっていうんでしょ。取り寄せませんでしたか。あ、オーダーに気をつけて。オーダーはね、日本語では注文する、注文すると言ってますけど、オーダーは from で、from 以下から何々を注文して取り寄せるという意味までありますからね。気をつけてくださいね。はい。だからここは注文 しませんでしたかと言ってるのはね、注文したというような情報があらかじめ入っていたということを匂わしてるんですよ。だけどね、結局は注文したんだよねって言ってることと同じくなんですよ。そういうふうに考えないと、はいの時にノーで、いいえの時イエスとかっていう日本語の習慣を押し付けることになるから答えられなくなりますよ。それを解消したのが私のダヨネ構文です。ダヨネって聞かれたんだから、ね。C の I think we did so、 そうだったと思うよっていう、イエスの代わりの I think が使われているのが答えでしょ。A 言ってみましょうか。You didn't take others。 あなたは注文を取りませんでした。オーダーは、ここは注文品という名詞になってるけど、テイクオーダーで注文を取る。ね。ということな。注文するはプレイスですよ。取る、ね。だからこれは従業員の方でしょうね。で、B はもう絶対ダメでしょ。In the near future っていうのは、ホエンの答えだもん。はい。次、31番行きましょう。これは優しいですよ。Why did you work so late last night?Why なと気をつけてくださいね。Why don't you とか Why don't I とか Why don't we は、これは何々するのはいかがですかっていう提案になりますから気をつけてくださいよ。これは did から関係ないです。なぜしたかです。この did が didn't you でも構いません。ね。それはしませんで、なぜしませんでしたかとなるだけです。そして Why don't you とかと同じにはならないので気をつけてくださいね。過去だったら。だから Why did you はなぜしたか、Why didn't you はなぜしなかったかとなるだけです。Why did you work so late last night? 昨日の晩はなんでね、そんなにも遅くまで仕事したかってなってる。ということは、あなたは頭の中にね、because という気持ちを頭に入れて答えたらいいです。または to 不定詞で答えることもできますから、because と言ったとしても to 何々って言っても別にいいですから。はい。A は、in one hour、1時間したらっていうことは、how soon、どのくらいしたらという質問か、when の質問かの答えのどっちかでしょ、時だから。だからダメでしょ。で、C も until next week だって、何々の来週までずっとということは how long ということでしょ。または when の質問にも答えられますよね。 だったら分からなくても B しかないじゃないですか。We had a long meeting は because we had a long meeting。 なぜってまあ長い会があったからさってなんでしょ。はい、簡単ですね。はい、32番いきましょう。これちょっと難しいですよね。だって疑問文になってないから。 Mr. Nagano may be late for the presentation。 長野さんはプレゼンには遅れるかもよって誰か言ったわけよ。そうするとそのね、ABC 応答は、君はなぜそんなこと知ってんのとかいうのも来るかもしれないでしょね。または、彼に何かあったわけとかいう人もいるかもしれないでしょ。だから答えが想像できませんよね。だからこれ難しいんですよ。だから聞き取れないと大体できないんです。そういう時にはダブルサウンドトリック、ダブ取りを捨てていくんですね。もうできない人、言わせばいいかい。 Mr. Nagano may be late for the presentation。 A、Will Mr. Oka send them a gift? はい。オカさんは彼らに贈り物を贈るのでしょうか？なぜギフトが出てくるの？これはね、トイックが昔からよくやるやり方で、もう今はもう古臭いからやらないかもしれないけど。プレゼンテーションって言うと日本人はどうしてもプレゼントっていうふうに聞き取る人が多いんだって。確かに、ね、プレゼントっていうのと関係ないわけでもないけど、プレゼンテーションっていうのはね、プレゼントをする状態、すなわち差し出すものを持ち出すということから来てね、企画などのみんなの前での発表のことをプレゼンテーションというわけよ。だから日本語ではプレゼンって言ってるんよね。それだけどプレゼントって聞こえると思うからっていうんで、贈り物はギフトだと思う人がおるだろうとかで出るわけよ。だから全然関係ないね。 Is he stuck in traffic? 彼は交通の中に身動きが取れなくなっていますかっていうのは直訳だけどさね。まあ、これが答えだけど、いやちょっと難しいよね。あと行きましょう。C. Was everyone present? すみません。間違った。Was everyone present at the meeting? となります。この present は形容詞でね、出席しているという形容詞。このようにね、present は要注意なのよ。もう一つね、連帯詞としてね、present、その、現在のという意味で、situation、状況、situation とかで、現在のという形容詞もあるの、present には。過去のことが past って言うでしょ。現在の過去のっていう時の現在のプレゼントっていうのがあるわけよ。それとね、この場合にイクオール関係で使って誰々が出席している、アブセントの反対語もあるわけよ。それで贈り物のプレゼントもあるし、贈るとか提出するのプレゼントっていう動詞もあるのよ。ややこしいのよ。だからこれは出るわけよね。だから、C は、プレゼントで、プレゼンテーションとのダダブ取りがあるからおかしいよね。会合にはみんな出席していましたかって、過去のことでしょ。だって質問は未来なのに、時制が全然違うでしょ。だから A と C がダメって気がつけば B が答えになるんだけど、なぜ B が答えになるかっていうと、スティック、ひっつくの過去分詞、スタックね。だからひっついて身動きが取れなくなってるという時に使う言葉なんだけどね。 Be stuck in で、はまり込んでいるとか、身動きができなくなってるという熟語として覚えた方がいい。だから渋滞にはまってるってこと。だから、まあこれしかないわね。遅れるんだっていうわけ。ややこしいんでちょっとね。33番はね、簡単ですよ。これは。いきますよ。Would you mind closing the window?Would you mind? Do you mind? のちょっと丁寧な言い方だよね。mind に気をつけてください。mind は心っていう意味じゃないよ、ここは。名詞じゃないから。気にかける、構うという動詞ですよ。そしてね、mind は因果形取りますからね。で、何々することを構いますかという意味がもともとの意味です。窓を閉めてもいいでしょうか、ね、窓を閉めてもらっても構いませんかという意味なんですよね。はい。Would you mind closing the door? このね、窓を閉めてもよいでしょうかという日本語訳、ちょっと僕は、注意して直しておけばよかったかな。窓を閉めていただけませんかの方がいいな。いいでしょうかというと自分が閉めることになるじゃない。そういう時は Would you mind my closing the window になるから。ちょっと日本語訳ちょっと変えた方がいいかもしれない。はい。すいません。窓閉めていただけませんかっていう意味の言い方です。だから、これは気にするか気にしないかを聞いてるんだから、あなたは気にしないんでしょ？閉めてあげるんでしょ？だから、no, not at all. いや、全然構いませんよ。閉めましょうってなるわけ。間違いやすいんで気をつけてね。Would you close the window だったら、ね、no, のたとはダメよ。mind があるからよ。mind は、イエスで答えると気にするってことになるよ。これしっかり頭に入れて。 ほんで、A は It was a cold wind、ね、寒いから窓を閉めてという連想をする人がいるかと思って出した。 C は Mind、ね、違うで Mind と Mind と聞き違う人がいるんじゃないかと思って出した。お粗末。はい、というわけで34番、依頼の形ですね、普通でね。 Can I ask you to submit this report by tomorrow? Can I ask you to ask A to 選手で A に to 以下するように頼むという決まり文句だから、私はあなたに頼めるかなって、だから何々してくれませんかっていう別の言い方よ。 Submit は提出するよ、この報告書で by tomorrow 明日まで、明日までにこの報告書の提出をお願いできるかなって言われたわけだから、もしできるって言った人はね、 Sure、 もちろんとかいいし、喜んでなら With a pleasure っていう言い方もあるかもしれない。だからね、全然大丈夫ですって No problem っていう人もおるかもしれないよ。だけどまず A はないよね。 Yes it will はないよね。 Yes I will ならありえるな、私がやりましょうっていう気持ちだから。 B He'll report for work tomorrow で、これ report for work は熟語だった。 report 届け出るという意味だけど、仕事へと届け出るということはタイムなんとかを押すということでしょ。だから出勤するという意味、彼は明日出勤しますよっていう意味になってるわけね。で、report と tomorrow がダブ取りじゃん、見え見えじゃんね。彼は明日は出勤するでしょ、これダメで、そうすると C しかないよね。 I'll do my best、 ベストを尽くしましょうって、これどういう意味かというとさ、ベストを尽くして頑張ってやりましょうっていうことでしょ。だから C はいいでしょ。だからね、パート1パート2はね、皆さんコツはね、正しいもの正しいものと探しちゃダメよ。正しいものを探すと言ったらね、一瞬しか聞こえないんだからね、わからなくなるよ。絶対おかしいものをね、ちょっとこう小さいパーツでのけていくのよ。それがコツね。はい、35番いきましょう。これ意見の感想型だな、質問になってないでしょ。いきますよ。 I heard the wind will be blowing hard tomorrow。 俺聞いたよ、明日は風がね強くなるだろうって聞いたわけよ。その答えだからさ、いろいろ考えるしね、ダメなものをのけていくしかないよ。 I hope not、 そうじゃないといいな。 I'm playing golf tomorrow、 明日ゴルフするんだしな。これは答えになるよね。ただ tomorrow がダブ取りになってるから、ものすごい初心者の人はこれダメにするかもしれんけど。 B Yes, it's hard to go。 A 行くのは厳しいですよねって言ってるけど、 hard というのと I heard の hard と音が似てる。それから blowing hard のひどくの、あの hard とね、ダブ取りになってる。おかしいよね。そして、これは何がおかしいかと、the wind を it と考えたらね、it's hard to go じゃおかしいでしょ。it's hard ならまあ、ありえんこともないけど。だからダメ。C, you should dry your hair。 髪の毛を乾かした方がいいですよ。という意味ですけど、それは blow という単語からね、髪の毛をブローするという連想するんじゃないかと思って出してみたけど。はい、36番いきますよ。答えは B よ。 Is there anything I can do to help with your assignment? なるね。これでまあ、I can do で切った方がいいね。 To help with your assignment と分けた方がいい。 Is there anything I can do で何かできることはありますかという意味でしょ。 To 以下するのに To help with your assignment、 assignment を覚えないといけません。これ必ずマーク。はい、意味は割り当てられている仕事。アサインっていうのは割り当てるという意味だから。サインって名前を書くことでしょ。一人一人名前を署名して自分の責任を持つようにするという意味から来てる。割り当て仕事。あなたのお仕事、お手伝いできることありますかっていう意味。だから、Yes, No で答えることはできるよ。クエスチョンだから。だから A で Yes まで正しいけど、ね、She has to sign here の C がおかしいよね。で、サインもおかしいよね。はい、彼女はここに署名をしなければなりませんって。すなわち、アサインメントとサインの引っ掛け。B、Oh, I can manage it, thanks. ああ、自分でやれますよ。ありがとう。相手のね、親切に対してのこの答え方。特に女性の人はこれよく覚えておいてください。親切そうに男が近づいてきた時に何かしてあげましょうかと言った時、これ覚えてください。Oh, I can manage it, thanks.荷物持ってあげましょうかとか言われたりした時とかね。うん、I can manage it. Thanks って覚えてください。Manage にしてください。 動詞のマネージはね、やりくりする、どうにかするという意味です。だからそういう意味なんです。 See, please help yourself。 これはお菓子などをね、どうぞ食べてくださいとかという時の決まり文句でしょう。テーブルの上にお菓子出されてもなかなか手が出ませんよね。その時に自分のことは自分で手助けしてちょうだいっていう言い方で、どうぞどうぞっていう時にこういうふうに言うんです。 Please help yourself って言うんです、ね、Make yourself at home と間違えないよね。 Make yourself at home はくつろいでくださいだから、家におるようにしろだから。はい、37番はい、答えは A ですね。 How で聞かれてますから 5WHH 簡単ですよね。 How did you learn of this position at a companyHow did you learn? これだけでわかりますよね。どうやって学びましたかとは、どうやって知りましたかです。learn が of を取るときはね、知るがいいです。どうやって知りました ?How did you learn of this position at our company? 我が社のこのポストについて。ポジションは位置とか地位、職域のことですけど、日本語ではポストの方がいいですね。はい、だから A が答えですね。I read about it on the internet. インターネットで見たんです。だからやり方はこれがいい。B, yes もありません。How の質問ですが、yes ありません。Yes, I learned a lot. C, to ありません。To work part-time. Work は仕事する。Part はバイトです。To があるからために。ためになら質問は why です。どうしてね。こんなに朝早く起きたのですかね。Why did you、ね、get up so early? Oh, to work part-time in the convenience store. とか言えばいいですね。簡単でした。38番。これはですね、質問がお尻が上がってますね。単純疑問文型、答えは B ですね。 Is it possible to reduce the advertising cost? まず it to 構文に気がつきますか。 Is it possible to で to 以下は possible 可能ですかっていうことでしょう。何が可能？ reduce reduce は前へ通す、 re は後ろ、だから後ろへ通すということでね、減ずる、減らすという意味ですよ。reduce。前へ通すの知ってるでしょう。produce って言うじゃないですか。ね。はい。広告宣伝費をね、カットすることができるかっていうことを言ってるんですね。はい、A, in a few weeks, boo ですね。だって、in が使われてるんだから、3、4週間したらっていう意味だから、要するに、when の質問か、how soon の質問しかないですよね。B, I think so. そうだと思います。こんなのがあったらいつも答えですけどね。これ、Yes, it is って言ったことをそういうふうに言ったんですよ。C, they produce canned good. まず、reduce と produce で、deuce で引っ掛けた。それから、possible は可能。可能なら can だからって言って、can do で、can と同じ意味じゃないかと引っ掛けた。can は缶詰にされているという意味です。goods はものですね。はい。ですからもう全然おかしいですね。それでは次行きましょう。39番 39 は、A or B 型になってますよ。ちょっと聞いてみてください。見落として答え A ですけど、 Do you want me to use the photocopy or the printer ってなってます。 Do you want me? あなたは私に to 生かしてほしいですかとはね、結局 shall I っていうことです。しましょうかっていうことです。これを日本語的に直訳しない方がいいです。私に追加してほしいですかっていうふうに直訳考えない方がいいです。しましょうかと言われたと思ってください。ね。私はフォトコピア。コピー機使いましょうかね。それともプリンター、ね。印刷機にしましょうか。まあこれ、大学だったらよくあることですよ。多量にね、コピーするときにコピー機使うとね、嫌いますよ。経費かかるから。多量に使うときはね、印刷機を使ってくれて書いてありますよ。ね。だけど、A は答えになる理由は、Won't the printer be fast? 印刷機の方がね、早いんじゃないですかって、この Won't というのはね、だよね構文だから、早いんだよねと解釈してくれた方がいいです。だから A はいいんですけど、まあ B 行きましょうか。Let's talk about a cup of coffee. ね、cup of coffee さえ聞こえればもう罰ですよ。コピー機とね、コーヒーとね、F の発音と P の発音は聞き取りにくいから出てるだけですよ。ね。コーヒー飲みながら話しましょうよと言ってるだけだもん。全然 A と B の、A or B の答えになりません。で、C はもう NO が出るからもうダメでしょ。A or B の答えとか、5W1H に NO は出ないでしょ。だから C は NO って言ったらバチッとも切ってください。そうすると A しかなくなるでしょ。だから分からないのを罰にしちゃダメですよ。 わからないのは三角ですよ。いいですか？わからないのは三角。絶対ダメと思うのだけは罰にする練習しないと。わからないのを三角にしたらもう話になりません。ね。はい。そういうわけです。では、40番最後行きましょうね。はい。これはね、ダヨネ構文。答えは B です。Isn't って聞かれてますか？ Isn't Jim going to stop by on Monday to pick up his things? ってなっています。まずね、Is Jim going to で、それが isn't になってるというのはね、ジムがね、stop by せいて、立ち寄るっていう情報が入ってたわけよ。だからね、立ち寄らないんかな、立ち寄るんじゃないんかなっていう言い方になってるわけだから、だよねっていうことなのよ、結局。Isn't Jim going to stop by on Monday? 月曜日に立ち寄るんだよねと解釈したわけよ。To pick up a things. 荷物を取りに。多分この人転勤とかね、辞めるとかで荷物を取りに月曜日来るっていうの約束があったわけよ。だからそういう前振りというか前の知識が、まあ情報が入ってるからね、is Jim じゃなくて isn't Jim って言ってるだけだね。結局は is Jim と同じことなんだけど、心理的に違うわけ。だと思ったけどなっていう意味で言ってるわけ。はい。まず A は yes, he is じゃないでしょ。だからダメ。yes, he is だから。で C の it's stops さんでは stops を止まるというふうに解釈してるよね。日曜日にそれは止まる。ジムは人間なんだから、それはまずいでしょ。で、stop by というのと stops というので、これは音の引っ掛けもあるね。で、B がいいですよ。No。この No はいいやというんじゃなくて、ね、日本語では A という意味だけど、この場合、だよね構文だったら No はいいやとやってもいいわけよ。だよねって言ったら。Yeah, he'll show up tomorrow. いやいや、明日顔出すよって。show up は顔を出す。現れるという意味なの。そういうわけで B が答えなわけ。ね、これでね、パート2は全部終わりました。皆さんはね、お勉強するときにはね、まず質問に対して3つ答えが出ますよね。それは全部一緒に言う。質問に対して。ついて言う。例えば今だったら、isn't Jim, isn't Jim っていうふうに言う。それをシャドーイング。で、答えはね、A, B, C で B でも一回聞いたらわかってるから。言わなくていい。A は。B だけ一緒に言ったら。Yes, he has 言っちゃダメ。聞いといて、これは、has が違うとか、is でないとダメとか、そういう答え方でいい。で、B で No, he'll show up tomorrow も一緒に言う。No, he'll show up tomorrow. ね、he'll show up tomorrow っていう。で、C はね、言っちゃダメ。答えじゃないから。しかし、これはどういう時の答えかなと。それは日曜日に泊まるっていうのは、日曜日に泊まるのは何だろう。ね。まあ、何でもいいんだけど、バスが日曜日に泊まるってことはないかもしれんけども、一応バスでもいいと思う。ね、バスのことを考えて。そういう風にしてやっていくと、すごい力がつく。だから40あるんだから、資産純利120あるじゃん。あ、40じゃない、30か。30だから90あるじゃん。ね、40じゃなかった。11番から始まったから。だから90のね、イマジンができるわけよ。イマジネーションが。これがね、効果的な勉強法さ。ね。こんなことをね、指導してるテキストが2000冊もあって1冊もないっていうのも、なんか寂しいよね。だからパート1、パート2の勉強法は今言ったようにしなさい。いいですか？パート1はもう一回言いますと、写真だから4つあって答えは1つだけども、あなたは何ももう見ないでいい。聞くだけでいい。そして一つ一つイメージしなさい。そうすると4つ ×10 で40のイメージトレーニングができます。これがすごく大事。一緒に言いながらね。シャドーイングしながら。ほんで、パート2はシャドーイングをするけども、答えの方はシャドーイングしちゃダメ。答えだけシャドーイングしなさい。二つは間違ったから。間違ってるのはシャドーイングしちゃダメ。間違ってるのは、あ、この答えはこういう質問だら出るとか、ご縁の質問じゃないとダメとか、そういう独り言を言いなさい。イエスがあるからダメとか、そういう勉強をしなさい。それでパート1、パート2はね、がっちりです。いいですね。それでは24分16秒ですかね、経ちましたね。で、ここで、これを、終了しましょう。